はい、皆さんこんにちは、バナヘルスコーヒードです。
こんにちは、小林です。
はい、ということで、師走になりまして2023年最後の東京雑談収録ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ね、前回収録したのが、はい、
夏
カラオケでね、新宿のカラオケでやったんですけど、はい、その時ですね、カラオケの壁が薄くてなんかピッコロみたいなの吹いてる人いたんですよ。
見たね。
音がもうダダ漏れでカラオケなのにもう全くその防音機能がないと、
もう歌も入ってたし、
ね、そう、そんな状態でですね、まあ、しかもトイレの鍵がなんかぶっ壊れてて俺がチンコ丸出しの時にお客さんがガチャって開けてきちゃって、わーってあったっていうね
あったね。
そう、ちょっと鍵がぶっ壊れてる、まあ某チェーンカラオケだったんですけど、まあそこを経て今日はですね、ちょっともうちょっと防音性があるところでやってるんで、まあ前回よりはいい収録になるかなというところでですね、まあ、新宿もあれですね、さっきも話したんですけど、今なんか何やってんですかね、あれ。小田急のあのビルをぶっ壊してんの。
そうなの、何してんだろうね。
なんか既存ビル解体みたいな感じで工事解体だったけど、まあその動線がね、JR の東口と西口側の出口が地下になってると思うんですけど、西口から抜け出す動線がいまいち分かんないっていうね、まあそんな感じで。
なるほどね。
まあ、高台君は小田急の急行、特急って分かんないけど、
急行、
急行だと上から出てくるという、
上から、だから下あんま使わないから、い
そんなに、まあ、俺大体下なんだよね。だから俺基本会社行く時中央線っていうか、使ってんだけど、たまに雨とか降ると西武線使ってんですよ。でそうすると新宿で乗り換えて西武新宿駅まで行くんだけど、だその時にその西口からどう行くかみたいな、なんか毎回ね変わるんですよ、順路っていうかね。あそこの今日通ってきたところでやたらストリートライブやってんだよね。
そうなんだ。
あそこ許可いらないのかな。もともとあそこの通りってやってるじゃん、あのなんていうの、あの屋台のラーメン屋とか出てるとこあったじゃん、あそこのエリア、あのエリア、まあ、何組かだ、なんか毎回いるじゃん、無料なのかなと思っちゃう。
許可は
いるか、
許可とかないよ。
あ、許可ないんだ。
今は分かんないけど、
昔はなかった。
昔はないから勝手にやって苦情入ったら
撤収、
ってやめなさいって。
あれは高台君が俺やってたとこ知ってんのよ。あの南口でしょ。
うん、
あそこ
にやってた。
あそこは何、無許可。
無許可。
あ、そうなんだ。
許可なんかね、取れない。
あ、そうなんだ。
絶
対、調べても何、区役所とかに許可取るのか。まあ、許可とかだから
ない。
ないんだ。
ダメよっていうあれだから、なんかどこだっけ、そういうのをさ、なんか力入れてますよみたいなさ、街じゃないと OK なんか出ない、絶
対。あ、そうなんだ。まあ新宿だといわゆる無法地帯みたいな感じになってるのか、でも逆にさ、
わかんない。今、もうなんさ10年以上前だからわかんないけど。
いやだ、有名人とかがゲリラでじゃあやりますって、あの新宿の南口とかでもさ、なんかたまに突然出現したりするわけじゃん。
あれは絶対取ってる。
あれは許可っていうか告知してんのかな、やりますと。
やりますって。
でただ多分パニックが起こるんで、セキュリティはしっかりしますと、こういう人間をつけますと、こういう警備会社つけますと、なんかそういう下打ち合わせをして
る
のか
な。それは取ってるよ。
あ、そういうことだよね。じゃないとい
きなりやったらもう
ぶち殺されるみたいな、通報されたら終わりだもん、
ね、怒られるどころの騒ぎじゃない。
犯罪になっちゃう、ね、軽犯罪じゃなくてガチ犯罪になっちゃうの
よ、と思うよ。
まあ目がかかっちゃうからね。
でも本当に何も関与してないところでやる人いるかもしれないけども、本当になんかさ、なんか撮影も入らない、ただ本当にプライベートでみたいなのはやってる人いるかもしれないけど、
プライベートで。どういうこと？その人は有名人なの？
有名人で、
プライベートで、
プライベートでやってるとかなら OK かもしれない。 OK っていうか、許可取るの勝手に。
あ、プライベート
バレて、バレて騒ぎになっちゃったみたいなのは、
逃げろっつって接種すれば、まあそれあるかもしれないけど、要はそれオフィシャルじゃないっていうか、例えば YouTube の撮影とかでそういう営利目的じゃないけど、
多分ちゃんとしてる人は絶対許可取ってると思う。 YouTuber とかはよくわかんないけど、
ああ まあだよね、まあだから
普通に所属してなんかやってる人
たちもさ、ね、有名、そうだよね、めちゃくちゃ有名だったらそうだよね、うん、なんだっけ、あのユーリさんとかなんかやってたっぽいけど、まあ、絶対やっとってるんだろうね、許可は何かしらの許可取ってるんじゃないと、だって
ああでも有名になってから取ってるんじゃない、たださ、インディーズとかだったら取ってないんじゃない、ま
あ、そうだよね、さじ加減、
最初の
さじ加減考えて難しい、だってそもそもさ、あの新宿 の、 あの南口のさ、あの出口のところもそうだけど、あの逆サイドっていうの、うん、あのバスタ側っていうかさ、あの辺とかもさ、まあ、意外とスペースあるじゃん、うん、でしかも最近さ、俺岩井俊二さんの映画見たんだけど、うん、キリエの歌っていうさ、まあ、最近にもないから今年一番楽しみにしてた映画だったんですよ、
名前だけ聞いたことある、
あそうそう、それだけやってて、でそれであの、うん、アイナ・ジ・エンドが歌手の役で、うん、アイナ・ジ・エンドって知らないと思うんですけど、あのビッシュっていうなんか女性
グループ、知ってる知ってる、
ビッシュの中の一人、うん、でその人がなんかそのシンガーソングライターみたいな、うん、まあ路上シンガーみたいなの役で、あの辺出てたし、でそれ広瀬すずが聴いてるっていう感じ で普通に昼間とかでやってて、まあ普通に考えてさ、あんなところさ、やっぱ撮影とかしてたらさ、人群がるじゃん、でもそれを見なんつそういう風に見えなかったから、まあ、やっぱある程度スペースがあるんだろうって、隠せるっていう、めっちゃ狭かったらさ、もうじゃこうやって見物客とかさ隠せないじゃん、
でも狭いと思うよ、
まあ狭いって、でも広、いや俺が考える広さはある、
あ、なるほど、ね、
それなりにっていうか、人が、あ、いやそう、狭い広いといえばさ、そう、うん、俺ねクソどうでもいい話なんだけど、うん、高大君の昔、俺の地元の、まあ、僕の地元花子金井駅っていうんですけど、西武新宿線の花子金井の駅にライブに行ってきたという話をね、なんか本当十何年前かに言ってて、花子金井でライブってライブハウスあるのっつって、あるんですよっていう話で、って俺どこだろうなっていうのを5年に1回ぐらい思ってたの、俺最近そのライブハウス見つけたの、わ、うん、かる、知ってる、
あでもあ見に行ったんじゃないかな、
いや、やったね、その見に行った、そう、見に行ったって言ってた、うん、あれでしょ、本当にプレハブみたいなさ、
そう
あそこでしょ、
だと思う、
そう、あ、こんな、何これ、倉、こんな倉庫みたいな、
ちゃんとしたライブハウスじゃないと思うよ、
そう、倉庫みたいな、すんごいちっちゃい、
ちっちゃいって何で言ったんだっけ、全然わかんないけど、なんか本当にちゃんとしたちゃんとした音楽イベントとかじゃなくちゃんとしたって何だ
ろう、でもライブハウス、ちゃんとライブハウスですっていう歌ってて、うん、で 俺がね、そこに気づいたっていうのが、まあ、ちゃんと調べたとかじゃなくて、まあ、俺、毎週金曜日とかジムとか行ってんだよ、うん、仕事終わりだから遅くなんじゃん、11時とかかな、でスーパー寄って、で普通に帰ろうかなってパッてやってる時に、なんかね、ビジュアル系っぽいなんか女性がの集団が、なんかすげえいっぱいゾロゾロ歩いてたの、うん、で、それで、あれ？なんかこれは、もしかしたらこの辺にその高台君が見せたライブハウスがあるのかなって思って、そのビジュアル系の人がライブしてて、その帰りなんだろうなって俺は推察したの、うん、でその時にそのあの、あ、どこにあるんだろうなっていうので、そのなんつうの、群れっていうかさ、群れの足取りをこう逆走してって、うん、で見つけて、あ、うん、あこれってなってちょっと感動したよね、
懐かしい、そんなことあったって、
そういや俺がその久しぶりに、なんつうの、このなんつうの、十何年ぶりのそのなんつうの、伏線回収じゃないけどさ、ここか、高大君が言ってたの、ここのこんなところにあったのと思って、俺ん家めっちゃ近いからな、あそこ、
あそうなんだ、
だからその
さ、あんなとこだ、なんかでもね、うん、全然覚えてないけど、うん、確かまあこんなとこにみたいな、
そう、まあ、プレハブみたいな、なんかそういうでも防音効果とかすげえんだろうなと思って、
そんな店とか、店って何かあったっけ、周り、
周り、でも民家、
民家、
そう、苦情入んねえんだと思って、よくこんなとこにあんなと思って、
そんなっけかな、全然覚えてない、
防音効果って、でも高台君言ってなかったっけ、その経年劣化でさ、うん、防音できなくなっちゃうって、
うん、あれで部屋とかはね、
だから何それは、あのその綿みたいなのがさ劣化してきちゃうかな、そのグラスウールとか、グラスウールとかなんか言うじゃん、う
ん、
ああいう
なんか、なんか
そう
じゃ
ない
、通ってて、通って、
あれ、コデンが言ってなかったっけ、その劣化するって、うん、でも本当に
定期的にちゃんとしてるところは工事してる、
そうなんだ。でめちゃくちゃだってゼロ距離に近いぐらいの距離で民家あったから一軒家。
でも地下なんじゃない？
あれそういうこと。
地下だった
ら。うわあ。
そっから入ってる。
そっかそっかそっか。
大体ライブハウスって地下じゃん。やっぱ表に立ってるとさ、ちゃんと防音してないといけないけど。
そっか。うわあ。俺ちょっと今すげえ一人で勝手に感動してるわ。そうだよね。だから全て俺の想像が間違ってたんだよ。だからあの外の箱はこんなちっちゃいところでやってんのって思ったんだけど、違うんだよね。地下なんだよあれは。外面だけで地下に箱が、
うん、そう、その事務所とかじゃない、
箱があって、うん、あれ外面だけなんだよ。だってそうだよね。だってさ、そのビジュアル系の客の軍団がさ、そんなアリみたいになってるそのちっちゃいところにさ俺思ったら、いやどすごい地獄みたいなライブしてたんだなと思って。
そんなでもそんなでかくなかったと思うよ
そう、いや、うん、でもさ、いや俺が見てるのってほんとプレハブみたいなさ、うん、あれやっぱ、いやなんかすごい地獄みたいなライブしてたんだね。もうビジュアル系はすごいわやっぱり。だってこんな狭いところでさぎゅうぎゅうになって熱狂してすごいな。
それの方が楽しいじゃん。
そうなるけどさ、こんなみんなさあ、なんていうの、ほんと民家の
そんな、
そうだった。いやそう、いやでも、いやでもそう、あのなんて、俺もライブ見に行ったことがあるからこそ分かるけど、そ楽しいというか、うん、あ、もうなんかそういうライブだったんだなっていうのを想像させるようなあれだったみたい。多分でも俺が思ってるよりマシだと思うね、それ考えたら。だから地下にもうちょっとスペースがあって、上はほんとちょっとエントランスでもないけど、だから俺が思ってるちゃんとしてるんだもんね。
いやそれの広さ分地下がぶち抜かれてるんだろ
う
な、
まあ、そうだね、
ぶち抜かれてて。
いやもっと広いよ多分。しかも地下だったら多分防音とかできてんの、うん、あ、謎が全て解けたらなんかめっちゃ嬉しい
やばったやばった。
そっか、あ、じゃあ高大くんはまあでも覚えてないんでしょ。
全然覚えてない。
花子がね、ライブハウス、
うん、覚えてない。でもなんかすげえとこ行ったなーっていう記憶はある。
西武線ってだってあんの、あのどっか野方とかにライブハウスとかあんの。いいかな、
ないね。でもなんかライブか、うん、みたいな感じで、うん、できますよみたいなカラオケみたいなあったスペースみたいな。
ああ生バンドみたいなやつでしょ。それライブなの。
いや
ライブできる、
違うと、
できないでしょ。まあでもさ、そのライブもさ、なんかあの高大君たちのでそういうのはなかったけどさ、なんか俺の、まあ、これあんまりこれ聞いてるかもしれないからさ、これあんまり言わない方がいいかもしれないけどさ、あの俺のその知り友達も、友達ではない、はっきり言って友達じゃないってはっきり言ってるんだけど、その知り合いとかでその一人で歌ってる人とかいたの、うん、でその人がライブやります来てくださいっていうさ、まあそういうまあ誘いとか来る時があったんで、でそのライブの場所っていうのがもう本当にちっちゃいバーみたいな、わかる、
うん、わかるか、
そうのところで歌ってる人とかいて、なんかそれってさ、なんか そういう店ってやっぱそれを携帯にしてるんだよね、一応そういう やることを前提にやってんの、
うん、そういうイベントスペースだったり、うん、一人の人とかそういうところでやってるよ。
あ、そう、一人の人で、うん、そうだから本当に客10人ぐらいしか入れない、うん、
まだもう本当に、うん、普通にそういうの、うん、バーみたいな借りてっていうのもあるし、ただ本当にそういうイベントごとで貸しますみたいな、うん、ちょっとしたバーみたいな、バーっていうか、
あ、そうあるし、
バーがいろいろある。
いやだから何を目的にそのさ、なんつうんだろう、そのお店もそうだし、まあお店もちょっと歌ってほしいとかあるのかな。もともとそういう目的で多分さ、やなんか作ったのかなっていうのも、
なんか作ってるのもいっぱいあると思う。アコースティック限定のそういう貸しスペースみたいないっぱいあるし。
そうね。
で昼はカフェやってますみたいな、夜は、うん、あのそのイベントごとをしてますみたいな。
もうそうね、地道なね音楽活動とはいえ、なんかそういう、いやだからなんつうの、まあ俺すごい広い言い方になっちゃうんだけどさ、なんかそれをライブと言っていいのかって俺思っちゃって、うん、君のやってることはそれライブなのか、まあ、
ライブでしょ。
なんかそういうね、
ですよ、いやそれ
は。なんかこれはむちゃくちゃ質問、なんか失礼だからこそ、なんかそれちょっと濁して言ってんだけどさ、失礼だから俺はそう思っちゃったよね。なんか やっぱスタジオっていうかそれ ああいう箱でやってなんぼでしょって思っちゃう。もう客呼べようが呼べない、呼べまいがさ、そこをこう埋めるように頑張るのがミュージシャンとしての宿命じゃないのって思っちゃってる。っていうね、お前はじゃあお前は何も努力してない、お前って何なんだって話なんだけど、
いや、まあ
まあ、実際俺その人のライブとかも行ってないしね、うん、あれなんだけど、なんか自己満に見えちゃってね、結局こいつ音楽で食ってる気がないんだろうなっていう。まあ今やってないだろうけどね、だからまあ本気でね、だからまあ、あれだよね、だから俺もいろいろ自分で制作活動とかやってて思うけどさ、うん、まあ、やっぱ何すんの、その人がまあどう思ってるかだよね、うん、俺光大君が言ってたの覚えてるんだけどさ、バンドは仕事だと、でバイトは金稼ぎだぞ単なる、俺はそれ聞いた時になんかそんなこと言うなこと言ってたの、俺そう聞いた時に光大君なんかちょっとカッコつけてるのかなと思ったけど、まあでもそうだよね、
あれじゃない、うん、俺は音楽をはやりたいことだからちゃんとやるけど、
そう
バイトはただの生きるための手段、
そうそうそうそう、
いやそうなん、別に何でも仕事だから普通に正社員として働いててもだから別に仕事にやりがい求めないしっていう話してたんだよ、
やりがいっていうか、だからいや逆にその手を抜けないっていうか、なんつうの、それは俺も自分で作っててそうなんだけど、なんか納得できないことってあるじゃん、うん、その声質音楽、まあ高台君の音楽だけど、うん、まあ、俺も作ってて、はい、自分で納得できないことがなんかやっぱあったりするんでね、うん、その落としどころっていうか、まあでも仕事って落としどころが絶対あるじゃん、うん、だからそれに対して俺も何も思わないし、
だからこだわりがない、
こだわりがないから、
そう、そう、何でもだから悪く言うと何でもいい、
何でもいいわけよ、そうそうそう、だから別に
やって言われたらやるしっつって、
そう、
そこにやりがい求めないし、うん、っていう感じだ、
スケジュールしつつにしてもさ、うん、まあ、仕事だったらって割り切れる部分がさ、何ていうかな、もうやっぱりそういう制作ものっていうか自分のやりたいことだと、そのどうしてもそれに合わせなきゃいけないとかさ、まあ、そういうの出てくるしっていうのはあるよね、
あるある、
ただそれとだからそれとさっきの話戻るんだけど、そういうのとその人がやってることは俺自殺してんじゃないかなって思っちゃった、自己満なんじゃないのっていう、
でも俺もやりたかったけどそういうところで、
まあね、
まあ、距離近いからさ、
あ、そういうこと、あ、やりたいんだ、
やりたかった、
やりたかった、
でもねそんなね、
うん、
うまくないから
し、だってだそれってさ、
いや、う
ん、もうだって知り合いに歌聞かせるような話でしょ、多分なって
、あ、どうだ、いや、ちゃんと来てれば来るんじゃない、あと普通のさ、普通のそのバーとかだったら普通に飲みに来てる人たちもいる、来る
のさ、言うけど、いやだから俺が言ってるのは本当にほんとちっちゃいよ、う
ん、距離が近い分さ、ごまかし聞かないからさ、
そうね、
ちょっと怖かった、いやなんかね誘いはあったけど、たまに、
うん、
そういうところで
一人で
歌わないみたいな、歌わないっていうか出てくれないみたいな、いやちょっとなバンドもだったらいいですけどみたいな、
高麗くんがギター、アコースティックギターの持ってたっけ、
うん、たまにやってたよ、だからライブハウスの、
うん、
ライブハウスってさ、要はもうなんかホームみたいなもんだからさ、
あ、
だからもうさみんな知ってるし、みんな知ってるっていうのも言い方悪いけどさ、
うん、
からあれだけどさ、そういうところに行くとさ、ちょっと怖かった。
そっか、まあだからバンド、うん、そうだよね。だからその人も言ってたけど、やっぱバンドっぽいところに行きたくないです。うん、まあだから
そういうところでやってる人からしたらさ、やっぱさでかいからさ箱が。
うん。
だからどんなに一人だからどんなに入れようとしても多分結構有名な人じゃないと入んないから一人だと。辛いよね、だって音響とかも全然違うからさ、
いや勝手が違う、全
然違う、まあそうだろうと思う、まあ、俺も怖いもんだって絶対、じゃあアコースティックギター1本だけでポンって託されて、
まあそうね、
はいみたいな感じで、マイクだけありますみたいな、まあ、路上ならいい、
まあそう
ね、路上ならいいけど
逃げ場ないもんね、
うん、そうそう、
まあだから
辛いな、
そっか、それはそれだからまあなんか プロとしてじゃないけど、まあそれ難しいところはあるよね、
難しさはあると思う、でもキーラー、それで慣れちゃえばそっちの方が楽だと思う、変な機材持ってかなくてもいいし、
そうだね、
うん、歌いっぽいパンって行ってパンって歌えるし、あとはお客さん距離が近いから仲良くなるから、きっと
そうね、まあ うん、まあそうね、まあ、確かにそうね、まあ、そういうのありね、まあだから、なんていうんだろうね、まあそれもそうだけど、やっぱり知らない人に聞いてもらうっていうのはいいことだよね。
いいこと、いいこと。
まあ俺もさ、浩大君と出会ってなければ、各公平知らなかったからね。なんていうの、なんだっけ、あのバンド。フラ、違う。
スフマート。
スフマートだ。まあ、
今は泣き。
言ってもわかんないだろうけど。なんかでも、そう、そうなんだよ。だから、なんか面白いやつ いるなってさ、言うな。浩大君を見に行って、その周りで面白いやついるなっていうのは、まあ俺も別にさ、何も考えずにそう認識したりするわけじゃん。まあ、そういうのってなんか素晴らしいことだよね。
いいよね。いいものに溢れてますよ、この世の中は。
今どうなんだろうね。今、ミュージシャンっていうか、増えてんのかな。
人口は増えてるんじゃない？あの、本当にちょっとやってる人みたいな。今、配信で気軽にできるじゃん。
そうだね。だから俺そう、ライブとかじゃなくて配信になっちゃうのかな。
今でも自体は減ってるのかもしれないけど、
いやでもやっぱりさ、ここ最近のここ1年の話だとやっぱもうコロナもだんだんっていうか、もうほとんどこんな前に戻ってさ、増えて、もうそういうイベント多分増えてるんだよ。
どうなんだろうね、全然今わかんないな。
あれですね、でもちょっとあんまりなんていうんですか、ナウい話じゃない2023年っぽい話じゃなくて、じゃなくなっちゃったんであれですけど、最近はどうですか、息子の成長が。
息子の成長はね、
息子さん、え、もうあれ息子さんは今2歳、3歳、
2歳
か。ああ、じゃあまだあれか、まだ大変な時か。
いや、まあまあまあ、もうそろそろかなって感じ。もうそろそろ、でももう一人は、うん、来年小学生ですからね。
あ、そっか、娘さんが小学生、
うん、今6歳。
東京某所の小学校に入るんですか。
そうですね、
早いっすね。いやでも俺はそうと思う、まあ、あそこ6歳か。あれっていうことは、あ、だから浩大君30の時に生まれてるのか。そんな感じだったら29、29ぐらいの時に結婚したもんね。
そうそう、
結婚するっつって仕事辞めるっていうね、よくわかんない、は
い、じゃあ大阪行くってなった
ら、うん、結局大阪説はもう今のところないっていうことだよね、もう娘さんも。
そうなんだよ、
小学校入る。
将来的に行くかもしれないけど、
将来的に、まあだからどっかのタイミングでってことか
な。なんか家くれるって言ってるよって言ってる。
あ、そうなんだ。どう、奥さんは何、その東京に対して東京出て行きたいっていうのあるのかな。
あったんじゃない、だって言ってたもん。だって結婚するってなった時絶対大阪に帰るって言ってた。
あ、そうなんだ。
え、だから仕事辞めて、
うん、
大阪行くってなって。けど
単純にでも、まあそれ家くれるっつうのは分かるけどさ、でも単純にめんどくね。
いや、それ俺は行きたくないよ、うん、大阪嫌いだし、大阪嫌いだし。
まあ浩大君なんか別に大阪別にあんま絡みないもんね、
うんうん、
そっか。なんか息子さんの面白いエピソードないんですか、2023年。
面白いエピソードはね、
うん、
また別の機会にお話しますね。
いやいや、別の機会ないでしょ。
あるある。
じゃあ面白いエピソードあるじゃないですか。この前北京ダック食い行った時に、息子さんか娘さんかどっちか分かんないけどお菓子食ってきたっつって、あの佐藤浩大が全然食えないっていう。俺初めてだよ、浩大君に俺が食ったの。
そうだよ、
北京ダック。そう、全然もう途中でさ、ダウンしちゃってさ、いや 俺があんな頑張ると思わなかったよ。まあ、うまかったからいいけどさ、初めて浩大君に食った気がする。
そんなことあったっけ、
うん、
全然覚えてない。美味しかった、北京ダックは覚えてる、美味しかったなって。
でもなんか途中でもうダウンしてる。
普通にご飯食べてきたのか、
お菓子食べたっつって。
そう、うちの子のお菓子の食べる量半端ないからさ。
それ大丈夫、なんかそのセーブさせた方がいいんや
ね。
でも奥さんもお菓子食べんだよね。だって
でも最近は全然食べないけど、昔若い頃はお菓子食ってなかったよ。
マックをさ最近食ったんだけどさ、なんかマックって体に悪いね、なんかね、便秘になる。
食べ物が体に悪いのよくわかんないけどさ、なんか辛いもの食べすぎてお腹下すとか、油摂取しすぎてお腹下すとかはあるけど。
いや、なんか俺のこれ勝手なイメージ、マックの油ってなんかやっぱり硬 まるっていうか、なんか油ってゼリーみたいになるじゃん、冷えると。それかなと思って、マックの油って良くない油だ、工業油っていう、なんか、
その動物性なのか、
そう、そう、なんか分かんないけど、これマック食うと、あとパンがやっぱり多分ね、そんなに消化が良くないのかな。
なんか、まあ、単になんか古い油だったんじゃない。でもマックとかちゃんとやってそうだけどね、そこら辺、世界の企業だから、そこら辺のさ、そこら辺のハンバーガー屋さんとか、そこら辺のハンバーガー屋さんっていうかさ、居酒屋とかの方がさ、
汚いよ
絶対。
なんかね、
汚い油使ってるよね、
便秘になる感じがしたんで。あとマックのゴミとかをしすぎてめっちゃハエがたかってくる。そうだから俺らあ、そうだから、かなんかやっぱ汚いのかなって思っちゃ
う。絶対汚くはないと思うよ。
まあ、そっか、もうでマックのでもさ、まあ俺全然マックで全然食うんだけどさ、マックのそのチキンナゲットとかさ、あれってなんかミンチにしてんのかな。なんか何もこれ鶏肉本当にって思わない。思わない、何も食わないでしょ。
食うよ。
あ、食う、あ、食う、
あの奥さんの人たちが食うから。
あ、そう、
俺は食べたくないけど、
なんだろうね、だからマックを食いすぎちゃダメだと思う。マックでプラス食わなきゃいけないから、マックプラス米を食わなきゃいけないから。
これすごいね。
いや、米っていうか何ですか、そう、いや、マックで食事を済ましたらダメってこと。それ以外にもも
う完食だと。
そう、それ以外に食わないとやっぱりね、腸内環境が悪くなると俺は思ってるから。
サラダはダメだよ、
マックでね。食いたくねえな。うまいのあれ。
いや、わかんない、うちの人毎回買ってくる。
マックでサラダ
ちっちゃいやつ。
うまいよ。
うまいかどうかわかんないけどさ、なんかもったいないよね。
普通になんか野菜買った方がいいよね。
でも野菜高いじゃん。
高いね、レタスとか。でも家族いるんだったらいいじゃん。
うん、野菜食べないからね、みんな。
家で。家で。大丈夫ですか、佐藤家は。なお菓子とマックとか。
お菓子とマック、ウーバー。
ウーバーとか。こうだけも太ってるし。よろしくないよ、それは。
やばいですね。
まあ健康にね、2024年はじゃあ
2024年は健康を
意識して生活してください。
はい、
はい、ということで、はい、一発目はこんな感じで、また次回、お会いしましょう。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。